お疲れ様でございました。
はい、お疲れさ
ん、ご主義ありがとうございます。
あ、だってゴンちゃん今日はあの給料日まであと10日とか
10日過ごさなきゃいけない。
したらあんたね、アルバイト料だけで返すわけいかないじゃないの。いや、
でも今日ほらバイトの日だから。
あ、そうなの。あ、うちじゃねえか、お前。それはまあ
8月10日ですから。
え、なんで8月10日ってバイト、
バイト、
なんで
8をバって読むの。
うーん、
で、いいでしょ、
うん、
1をいいと言いまして。
あ、10ね。
10でバイト、
うん、あ、そうなの。
うん、
もうどうでもいいんだもんの。
お衣装もさせていただきましたから。
本当にね。もう今日これベシャルベ入れたらすぐ帰れよ。
いやいやいやいや。
だよお前。
ご祝儀いただいてる人にね、そんなことできませんよ。
今日もまたほら暑熱競馬で。
ええ。
ね、5時半まで、最終5時半だもん。
5時半。
今メインレース終わったばっかりだけど。
大丈夫、あと2時間。
いいから帰れって。
いいんですよ。
だってあんた収録で働いて。
いや、しょうがないよ。
ね。で、うん、なんか。危うく17
年そう、12だから13になりちゃった
出勤、
うん、
どんだけ働かされてんのよね。っていうかお前58だぞ、うん、なもうすぐ還暦でもじじいだぞ。
そう、
死ななきゃいけねえ年なんだぞ。もう
そうですよ。
なそれに何でそんなもうこき使われてん
の。わけのやんねんだもん。
おかしいだろそんなもん。でも収録で働いて俺の事務所に来たら1日も休みねえじゃねえか1週間で。
いいんですよ
ね。えそれであれだよ、初日競馬でよ、今日だってお前新潟の最高気温見たら25度なんだよ。な、東京も30度ねえだろ。
ないですね、今日
中京もね、うん、29度なんだよ。なんで初日競馬、初日対策でお前あんなもんよ、すったらもんよ。なあ、あ、なんか今日の朝もう平最高気温が30度まで達しない見込みですから初日対策やりません、通常開催にしますっていう、そういうフレキシブルさがあったっていいんじゃねえのか。っていうか最初に言っとけよな。
そうですよ、
決めとけよな。
決めとけばいい。
もしな、うん、あの気温が30度未満の場合は初熱競馬やりませんからっていうのは最初に言っとけっつうんだ。
一番いいことですよ。本当に
あったまくんな、こんなもんよ。なんで25度しかねえのに5時半まで競馬やるんだろうとばったらな。
本当そうですよね。
まあまあその分ね、たっぷりね、うん、あのね、まあ今日はさ、ほらゴンちゃんにご祝儀やるために頑張っちゃったけど、
ありがとうございます。
先週なんかもっとすごかったんだぞお前。
ご祝儀
してるな、あれだよお前、こんなもんじゃ済まなかったんだからな。将軍のあれだよ、吉原のソープランド二輪車までできるようなあの大金ぶあれなんだ、俺はぶっこ抜いたんだからな。
やめてくれ。
しかもあれだぞお前、最後の最後まで全然当たんなくてよ。なもう中京の最終だよもう。
あ、そうなんですか。
5時半発送で、
ええ、
震える手であれだ、馬券握りしめて俺競馬見てよ。ここでもし酒井学が来なかったら俺、
はい、
スコンクのスカルカンのオゲラ街道マシグラっていうところで最後の最後によ、もうさ、酒井学がズボッと2着によ、14番人気だね。
ええー、6尺玉がボーンと上がったってことですね。花火、大花火台がなっちゃったじゃないの。で、
1着が3枠6絶景もそれも見え見えだったんだよ。はい、つまり俺は、1日分の予想に書いたことっていうのはいいですか、皆さんと。ね、今日はね、酒井学ぶの日なんです。酒井学ぶが、もうね、特 A まばきんですって。まあこれ全部兄貴どうなんだろう教えてもらったんだけどね、うん、メインレースの一つ前に酒井学ぶっていうね、まああんまりさ、ね、G1 にも騎乗してこねえしさ、勝ち鞍もそんなにない、リーディングのね、下の方にいるジョッキーですよ。まあ、ベテランではあるけど、
はいはい、
その人がね、3枠6ゼッケンに入ってます。これ、まばきんレースです。つって。で、はい、前日の土曜日に酒井学を東大にして、俺、中京のメインレース2000なぼついたんだけど、
はい、
枠連取ってるんだよ。
ええ、
ね。で、ああ、そういうことかと思ってさ、日曜日はどうなるのかなと思って見てたら、はい、3枠の6ゼッケン、酒井学が第6レースで馬券にならなかった。
はい。
もうね、まあ、負けにならないのはね、俺、それはね、想定内なんだよ。だから俺、最終レースで、酒井学ぶ軸にして、サブロ、ね、3号っていう馬券をね、
はい、
あの、皆様に推奨させていただいたと思うんだけど、
はい、
もうね、もう最終レースは、酒井学ぶ、それと3枠6ゼッケン、これだけは死んでも買っておきましょう。ね。枠連はね、童話くんがね、人気だったんで、ね、つかなかったんだけど、はい、狙うは酒井学ぶだからさ、
そうですね。ね、
6番と酒井学ぶの生まれんだよな、勝負がな。
はいはい、
それあの5時半発送でよ、
ええ、
それまで1レースも当たってない俺の気持ちになってくれよ、ね、
もう9回
排水の陣だろ、
9回もう負けてるわけですよ、3-0で、9回2アウトで2ストライク
で
追い込まれて、
2ストライク3ボール、
杉浦さん状態でしょ、何年か前
フルダウンですよ、ね、一歩後ろはもう崖の下ね、東尋坊のね、あの最先端に立ってるからね、
はい、
そしてね、当たってね、ダブルマン馬券だったんだよ、一人 一人で泣いたな。
パカーン。
もしここにコンちゃんがいたらね、
コンちゃん、ね、抱き合ってるでしょ。
抱き合って、その後にね、ブチューってね、ほっぺにチューしてエイズを映してた。ね、
まあ、エイズだった。
まあ、よかったな、まあ、来なくてな、エイズ映ってたよ、今頃な、金選手いたらな。で、まあ、それをさ、
はい、
だから選手、ざま見ると思ったんで、今度、コンちゃん来ねえでや。まあ、こういう時にあいつ来てるな、まあな。まあ、今日、ぐるぐるの、吉原でな、一番時はソープランドな、ああ、金に糸目はつけねえよ、なんて、ね。そこでまたエイズ映されてな、ダブルエイズだ、なんて、バーみたいな。で、今日は聞いてよ、だから、こんちゃんさ。は
い、いくらでも聞きますよ。
だ今日はもうダブル登録の安心しません。
あ、そうですか。
もうね、ダブルじゃないんだよ、今日はね。
あ、そうなんですね。
はい、今日はね、まあ、だからこのね、4月以降に起こっている、
はい、
ある特殊な事情があって、これは、まあ、先週の週報に書きました、ね、ある視点に立って競馬見てれば明らかにおかしいでしょっていうね。もしね、それがまあ分からないんであれば、
はい、
何の変哲もないね、毎週繰り広げられる週末の競馬レースなんだけど、
はい、
これを念頭に入れた上で競馬見たらどうですかっていうね、ご提案をさせていただきました。
はい、
で、私はそのメインレース先週ね、まあ上位人気、1、2番人気が、1、2着されちゃったんで、まあ、そういう時は俺はもう、はい、もう手も足も出ませんわな。
はい。
だからまあ、諦めるにはいなかったんだけど、ただ、先週のあいつらがいた枠っていうのは、どうしたっておかしいでしょ。だから、今日は、もうね、まあ、ジューン・ブレアっていう CBC 賞ね、この5枠9世間、竹豊が入ってるんだから、
はい、
あるいはレイチェル・キング。レイチェル・キングが来る場合は、相手5枠連れてくるというね、
まあ、
同枠だけどね。
そうなん
レイチェル・キングの同枠のサウザン・サディーってスポンポン、まさかさ、ダノン・タッチダウンがこんな人気になると思ってないからさ、
はい、
オーツ見たら5倍まで売れてんだもんだって。一個僕なんだわ。まあ、レイチェル・キング効果だよ、
はい。
でも狙うはね、俺はね、サウザン・サディーの方だなって思ってるわけ。
はい、
前泉ヒルトがおかしいから、
はい。
で、かつ、もうね、5枠ね。5枠なんだよ。
はい、
なぜなら、先週、
はい、
クイーン・ステークスで、
はい、
5枠に誰と誰が同居してましたか、どういう馬が入ってましたかっていうこと
な、はい、
簡単な足し算引き算なわけ、
はい、
先週のクイーンステークスシング・ザット・ソングっていう馬に竹豊が乗り換わってた、
はい、
でレイチェル・キングが同枠にいた、
はい、
まあ、竹豊のシング・ザット・ソングは人気なかったんだけど、レイゼドラマンのレイチェル・キングの方は3番人気まで売れて、これがどこにもいない馬場掃除、
はい、
だから今週俺は竹豊が土日どっちかのメインレースで5枠に入ってると思ってるわけ。特に CBC 賞、
はい、
CBC 賞でジューン・ブレアという間に騎乗軍が、まあ、あるなって分かった時点で、
はい、
黄色い帽子に入ると思ってるわけ。
そうです、
本当その通りだよな、うん、黄色い帽子入った、
はい、
ありがとうございます。でレイチェル・キングもまた黄色い帽子入んじゃねえのと思ったらさ、
はい、
まあ入んなかったんだよ、
はい、
これはね。だけど相手に5枠を連れてきた。だから東西で、でだからもう恥も外聞も なしにレパードステークスもロードラビリンス人気だけど、これも軸にしたよ、
はい、
だけどもうほら UHB と CBC 賞でもう5枠がポンポンと2連発で馬券になったらもう出がらしだろ。
そうですね、はい、
だからレパードステークスで買うべき馬券というのはやっぱね 1枠と6枠なんだよな、
はい、
なぜか CBC 賞に変な印を打ってるんだよね。どっかのね550円もするね競馬し刺して当たらない競馬専門誌のねなんとか馬っていう新聞が
はい、
ね、もう全然売れもしないんだけどですけど、この新聞は見応えあるで本当に。いつも俺話してるけど、このでね、しかもねちゃんとねもうすでにね自分のものにされてる読者様がね大勢いらっしゃってね。
そうなんですね。
先週のマリオロードの単勝2800円がついたのもね、これ1点でぶち抜いてる方もいました、
はい、
ね、あの新聞見たらマリオロード買わなくちゃいけないっていうのは分かったはずなんだよ、
はい、
ね、ああ分かってくれてる人もいるなと思いながら、今日 CBC 賞の枠順見たらびっくらこいだな。さあここ1枠と6枠にね変な状態がありますね。その1枠と6枠どこで買えばいいんですかって話なんです
よ、はいはい、
ね、レバードステークスに炸裂しましたね。これいつものパターンですねこれね、
はい、
でですよ、
はい、
土曜日の関越ステークスっていうレースに、
はい、
ね、まあ、ウンブライルって馬が一着するんだけどさ、これね、なんでこんな枠順がね、出てくんのよという話で、
はい。
ね。だから、ある視点で競馬を見ていれば、もう背筋がね、うすら寒くなるっていう話なんですよ。
はい。
これなしにね、競馬勝てれないの。ね、G1 レースで26勝もしてんのか、ミルコ・デムーロってイタリアから来た
時が。そうなんですか。
突如この夏、日本からいなくなった。
はい、あ、はい。
ね、今どこにいるの？アメリカです。
はい、
理由、研修のため。おいおい、 G126 勝もしたよな、 50近いおっさんがだよ、研修どんだけお前勉強熱心なわけねえよな。だけど、はい、それも理由があるんだよ、
はい、
ミルコ・デムーロこの夏いちゃいけねえんだよ日本にな、日本にいちゃいけねえんだよ。 だからといってイタリア帰るわけいかねえだろ、
はい、
だからまあアメリカだよな、アメリカにね旅立った。いちゃいけない理由がわかるだろ、土曜日の関越ステックスの枠順見たら一発でわかるんだ。わかる人はわかる、こんちゃんはわかんないね、わかんないんだ、
はい、
ああだからデムーロ君は今アメリカにいるんだね。もう帰ってくるかどうかも分かんねえぞ。
あ、そうなんですか。
井戸の中に放り込まれて殺されるかもしんねえな。
ありゃりゃりゃ、
強盗に。
ありゃりゃりゃりゃ、
ああ危ない危ない、そういう可能性とすらあるかもしれないよ。
はい、
だけどな、そういうことなんだなと思ってね、恐ろしいね本当にね。全部教えてもらったの兄貴殿、
はい
ね、でもそれをちゃんと咀嚼して当たり馬券につなげる俺も偉いんだよ。半分ぐらい、
はい、
半分、まあ、10% ぐらい。だからインビジブルパパって今日感じたな、ラジオ日経のな、
はい、
実況のアナウンサーの人な、
はい、
インビジブルパパって言えなかったよな。もうあの俺は昔あの帯広競馬場でさ競馬新聞売ってる三浦のせいちゃんっていうのがいてね、
はい、
この三浦のせいちゃんっていうのはね北海道根室同郷の人でね。
あ、そうなんですか。
ものすごいボンボン三浦鉄工場の御曹司、昔の鉄工場っつったらさ、
ドル箱じゃん、
ドル箱のね、その社長の一人息子でね、
はい、
のあの石師っていうんだけどさ、もうねこのね人がねまあねボンボンなんだけどね、絵に描いたような転落人生を送るわけですよね。で最後にあの帯広に流れ着いて、
はい、
でうちの親父が競馬新聞売ってた時に、あら三浦鉄工所の三浦のせいちゃんじゃないっつってさ、可愛がってね、
はい、
でもう手癖が悪いんだよせいちゃんもさあのガンガンにさその競馬の、ね、競馬新聞の売り上げ100円だ
とか入れ
てたんだけどさ、うん、それをさあの一握り掴んで馬券買いに行っちゃうのでこれあの大将に内緒ねっつって、でうちの親父は親父でほらもうどんぶり勘定だしさ、
あ、そうなん
だ、もう黙っててもね競馬新聞ねもうバンバン売れる、飛ぶように売れるから、うん、もうね関係ねえんだよ、もう別に誰がちょろまかそうな金をねだってそれでさ競馬新聞ホースニュース待って札幌し、ね、し支社があるんだけど、
はい、
そこにだからあれだ銭半分でいいんだ、で当時150円一部な、
はい、
で75円分あの入金すれば、
はい、
半分は手取り自分のもんだから、
はい、
で爆発的に売れるわけだから、だって帯広競馬当時1万人入ってんだから、
1万部売れたってすごい
じゃん、まあ、だってで競馬ブックとダービーニュースとホースニュースしかないんだから、うん、この3紙だから、それにガリバン釣りの、
ああ、ありましたね、
陸軍長野学校の残党の方ね、
あ、そうなんですか、
みんな頭の良さそうな顔して、うんうん、
はい、
夜に一人でガリバン釣ってるっていうね、競馬新聞って、
はい、
ね、どうしてそういう人たちなんですかってね、あのこう探っていくとね、ちゃんとね、あの元ね、あの陸軍長野学校やっぱりそうかみたいなね、
はいはい、
そこでだんだんうちの親父がねこう気づくわけなんですよ、
はい、
ガリバンのね新聞作ってる人はねみんなそういう人なんだねっていうね、うん、だから競馬って何なのっていう話になるんで、まあそれはそうと、
はい、
だから何歩でも売れるわけだよね、お金あったんですね。三浦のせいちゃんがね、チョコレートパフェ甘党なの、超甘党なんだよ、
はい、
で喫茶店に行ってチョコレートパフェが食べたいんだよ、だけどチョコレートパフェって噛んじゃって言えないの。喫茶店の前であのねガラスの腹、
まあ、ありますよね、うん、
チョコレートチョコレートパフェって何回も練習するんだけど言えないんで、うん、だからタちゃんちょっと来てっつって、うん、一緒に手つねて釣り行ってんだよ喫茶店になんでっつったら、うん、俺にチョコレートパフェを2つ注文させて、
うん、
一つおごりだよな、おごりつさてってカンガンガラの金かっぱらってさで俺いつもせいちゃんと一緒に、
はい、
三浦のせいちゃんと一緒にチョコレートパフェを、
はい、
俺が注文してたのよ、小学校1年生の時に、
はい、
で今日もね、久しぶりにインビジブルパパが言えないね、
はいはい、
ラジオ日記のアナウンサーの人聞いてね、三浦のせいちゃんの顔がね、ちょっと思い浮かんじゃったっていう話をね、したいためにね、
はい、
もう貴重な話で、こんなね、押すよ、時間がやばいよ、本当に、もっと話したいこといっぱいあるのに、
はい、
でまあ、そういうわけでさ、でインビジブルパパはね、
インビジブルパパ、ね、
これも兄貴との天敵です。
あ、そうなんですか。
もう前日のうちからもうこれだよっつって教えてもらってるわけ。
はい。
で、乗ったのが佐々木大輔だでよ。来ねえわけねえんだよ、このあんちゃん。函館始まりました。
はい。
ね。初日からずーっと土曜日まで、函館開催、札幌開催切り替わっても、北海道開催に張り付きでずっと滞在してた人ですせ。
あ、はい。
はい。ね。滞在してたんだよ。
はい。
で、去年もそうだよ。で、札幌リーディング、北海道リーディングを1位、2位を争う実際に取ったのかな、去年。
あ、そうなんですね。
北海道といえば佐々木大輔なんだから。
はい。
それなんでインビジブルパパに乗り換わるためによ、日曜日中京まで移動したんだよ。ね。誰だっていいじゃん、他だってさ。で、よっぽどだべ。
はい、
よっぽど佐々木大輔なんだよ。
はい。
で、エルムステークスも1着だよ、土曜日な。
はい。
ペリエールで。
はい。
で、こいつ1着したから日曜日も、ああ、絶対1着だなと俺は思ってた。
はい。
な、土日連覇すんだろと、札幌と中京で。
あ、そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。うん、ね。で、なぜ佐々木大輔かっていうことなの。
はい。
うん、札幌でも中京でも、この人が重賞1着できたのかっていう話。
はい、
それはさあの8月のキーがこれだからっていうことなんでね。
あ、はい、
で俺が一番最初にそうじゃねえかなっていう思ったことも、
はい、
これはね、あの決して的外れではないと思います。
はい、
今日北村雄一の一話記事ゼッケンバルサムノートは来なかったんだけど、
はい、
レパードステークスドーニンザムルド一話記事ゼッケン一着だもんな。
はい、
でやっぱり UHB 一枠で馬券になる方は一ゼッケンのサウザンサニーだったよな。
はい、
エルムステークスも一枠一ゼッケンのペリエールが一着だよな。
はい、
だから土日メインレース6つ中3レースで一枠一ゼッケンがお金になってるってことだよね。
はい、
これはね、あの私決して偶然だと思わないし、
はい、
8月のテーマに沿ってるんだなっていうふうに思った。
はい、
だからあとまあ残り2週もうこれには注意しておきたい。
そう
でもね、やっぱ何と言っても佐々木大輔だけどね。
あ、そうですか。
そうでしょ、だって土日重賞一着同士一着なんで。
そうですね。
それをだからあるキーを念頭に入れとけば、
はい、
ね、ちゃんと分かるってことだよ。
はい、まあ
最初名称空船の方かなとは思ったけど、
はい、
坂井学だしね。でも坂井学が重賞一着ってこともねえだろうと。
あ、
8枠16ゼッケンじゃなくて、で兄貴殿から助け舟が出て、
はい、
出されて、ほらな、こうこうこういう理由でインビジブルパパだろっていうふうに、もうまあ前の日のうちから、だから今日買ったもう、だから昨日のうちだよ、俺はもう前売りで買っちゃってんだから。
あらあらあら、
枠連58 ね、で17番9番の馬単、
はい、
3連複、あ3連単、はい、3連単何でも9万しかつかねえのこれお前は、おなら、
はい、
ストラウスだってこれスポンポンだぞお前杉原誠なんて、
はい、
初めて聞く名前だろ、杉原誠なんてジョッキー、
はい、
これ17953連単が9万、いやいや75万はつかなきゃダメだろこれ。
75万の3連単
なあ、
それは恐ろしい、
兄貴殿が買いすぎてるからだきっと鈴木さんも買ってるだろう、
はい、
ね、まあ心ある人買ってるって、この三連単は。
やっぱそうですか。
まあ俺の予想をお読みになられた方も当然だろうけど、
はい、
ね、ごめんなさいね、ちょっと三枠はあの相手に言ってなくてね。でもまあシュトラウスもな、トラだもんな、
はい、
レパードステークスの判定でトラ来るわな、シンビリーブもダブル登録だったしな、これな、レパードステークスな、まあたくさんいたんだけど、
はい、
ダブル登録な、先週失敗したのが一つ、ダブル登録ね、 STB 賞にね、
はい、
6頭ダブル登録出てきて、
6頭、
うん、でもさ、ゴンちゃん6頭で馬連ボックスしても15点なんだよ。
あ、そうなんですか。
みんなほらバラバラダラダラ買ってんじゃん。
入ってますね。
ね、あのほらあの土曜日の競馬テレビのさ、あの爆笑問題の田中君、
はい、
彼はさ、まあ、馬券の才能あると思うよ、競馬のね、はい、穴を見つけるさ、まあ、彼一押しのグラスワンダー今週死んじゃったけど、
はい、
だけど買い方がダメ。
あ、そうなんですか。
96点も買ってんだから、3連単すぐマルチだもん。 で何買ってっか自分で分かんなくなってんだよ。そんで
多分そうだと思いますよ。
それで来た来た当たった当たったっつって鳥紙なんだよ。あだって99,600円がスタート地点ってそんなのあるかなあ。俺今日 CBC1 点で取ってんだぞ。
そうですよね。
ワグレも馬たんも、うん、1点で取ることがねどれだけだ大事か。でも15点で済むんだったらやっぱり馬たんボックス、あ馬連ボックスでもよかったと思う。
はい、
だって2枚ぐらいついちゃ
った。まあそういうことですよね。
だからねダブルドルグもね信じてまずは買おうぜっていう話なんだ。
はい、はい、
今日はちょっと多かったな。レパードステークス1も11もダブルドルグだけどな。
はい、
そんでですよね、一頭中山の10レースに変な馬がいたんですよっていうことも見逃しちゃいけなかったんだよ。
はい、
だから俺はロードラビリンスはもうそういう理由で捨てられませんよっつったんだけど、
はい、
結局来たのは中京と札幌の方だった。だから場を特定しちゃダメっていうことですね。
はい、はいはい、お疲れ様でございました。ありがとうございます。